皆様いかがお過ごしですか。青木康樹です。安息日学校聖書研究ガイドの第1期のテーマはダニエル書、主イエスキリストの愛と品性の啓示です。今週は第5課、高慢から謙遜へという学びになっています。暗証聖句は新教土訳聖書ではダニエル書3章の33節、口語訳聖書では4章の3節です。新教土訳聖書でお読みします。この神の印はいかに偉大であり、不思議な御業はいかに力あることか。この御国は永遠の御国であり、支配は世々に及ぶ。今週はダニエル書4章から学びます。バビロンの王であったネブカドネツァル王がいかにして謙遜にさせられたのかという証が記されています。4章の1節には次のように書かれています。私ネブカドネツァルは健康に恵まれ、王宮で心安らかに過ごしていた。この4章がネブカドネツァルの視点からの記録であるということがわかります。おそらく改心したネブカドネツァルが自分がどのようにして誠の神を信じ受け入れるに至ったのかということをまとめて、国民をはじめ周辺の国々へ送り当てたものではないかと思います。私たちがダニエル書から学ぶことのできる大きなテーマは、歴史を支配しているのは創造主なる神であるということです。そして私たちはダニエル書を学び理解することによって誠の神を礼拝するようにと招かれています。この時代に生きたネブカドネツァル王も同じように、誠の支配者である神の主権を受け入れるようにと招かれていました。ダニエル書1章から4章までは、そのようなネブカドネツァル王の改心物語と言ってもいいかもしれません。神の許しのもと、エルサレムを包囲し、陥落させたネブカドネツァルでしたが、バビロンが繁栄し、絶大な権力を手に入れれば入れるほど、どんどんと高慢になっていったのではないでしょうか。先週の学びでは、シャドラク、メシャク、アベドネゴの3人を守られた神を認めたネブカドネツァルではありましたが、神に従って歩むには至らなかったようです。しかし、神はそんな高慢なネブカドネツァルを諦めることはありませんでした。神に反逆したルシファーの中に初めて現れた高慢は、ネブカドネツァル王だけではなく、今も多くの人々を破滅へと導いています。ネブカドネツァル王を謙遜なものへと作り変えた神は、私たちをもあらゆる高慢から解放し、謙遜へと招いてくださっているのです。それでは日曜日から順番に見ていきましょう。ある日、ネブカドネツァルは恐ろしい夢を見ました。2章で学んだ巨大な像の夢を見た時と同様に、バビロンの占い師、祈祷師、賢者、星占い師たちはその夢を解き明かすことができませんでした。そこで再びダニエルの出番がやってきます。王が見た夢は大きな木の夢で、一本の木が天に届くほどに成長するものの、天使がその木を切り倒すように命じるというものでした。ダニエルはこの大きな木はネブカドネツァル王であることを告げます。ダニエル書4章の17節から19節には次のように書かれています。ご覧になったその木、すなわち成長してたくましくなり、天に届くほどの高さになり、地の果てからも見え、葉は美しく茂り、実は豊かに実ってすべてを養うに足り、その木陰に野の獣は宿り、その枝に空の鳥は巣を作る、その木はあなたご自身です。天使がこの木を切り倒すように命じ、切り株と根だけにされ、天の露に濡れるに任せ、獣と共に野の草を食らうようになるということが、この木の末路でした。神はネブカドネツァルに夢を通して警告し、ダニエルに解き明かしをさせて警告しましたが、 ネブカドネザルは変わらなかったようです。この夢から1年が過ぎた頃でした。この夢のことも遠い記憶になってしまっていたのかもしれません。ついにネブカドネザルの身の上に実現します。ダニエル書4章の25節から27節を見てみましょう。このことはすべてネブカドネザル王の上に起こった12ヶ月が過ぎた頃のことである。王はバビロンの王宮の屋上を散歩しながらこう言った。なんとバビロンは偉大ではないか。これこそこの私が都として建て、私の権力の偉大さ、私の意向の尊さを示すものだ。ガイドにはネブカドネツァルの高慢さについて次のように説明されています。神はネブカドネツァルに支配と権力をお与えになりましたが、それにもかかわらず王は自分の所有物がすべて神からもたらされたものであることをいつまでも認めなかったのです。高慢さとは神を忘れてすべて自分で成し遂げたと考えることなのです。月曜日を見てみましょう。ダニエルは夢を解き明かしただけでなく、どうすれば災いを避けることができるのかということを王に告げました。ダニエル書4章24節を見てみましょう。王様、どうぞ私の忠告をお受けになり、罪を悔いて施しを行い、悪を改めて貧しい人に恵みをお与えになってください。そうすれば引き続き繁栄されるでしょう。バビロンの繁栄の裏側には多くの奴隷や貧しい者たちの存在がありました。彼らが搾取され酷使されたことによって国は栄えたのです。ダニエルはそのことを認め、貧しい者たちに施すことこそ高慢さから解放されることだと王を諭しましたが、王には届かなかったようです。私たちが手にしているすべてのものの所有者は神であって、私たちは管理人でしかないことを認める謙遜さが必要です。お金、時間、賜物を捧げ、苦しみの中にある人を助けようとする神の働きに加わることは、私たちを高慢から守ってくれる確実な方法なのです。火曜日を見てみましょう。ダニエルの警告も虚しく、高慢から抜け出せなかったネブカドネザルは、夢で告げられた通りの状態になってしまいます。ダニエル書4章30節を見てみましょう。この言葉は、直ちにネブカドネザルの身に起こった。彼は人間の社会から追放され、牛のように草を食らい、その体は天の露に濡れ、その毛はワシの羽のように、爪は鳥の爪のように生え伸びた。ネブカドネザルは獣のような姿になってしまい、人間らしさを失ってしまったのです。しかし、このような恐ろしい出来事がネブカドネザル王の身の上に起こったのは、彼を苦しめるためではありませんでした。ガイドには次のように書かれています。王権を与えられていた時、彼は神との関係についてじっくりと考えることができませんでした。それゆえに神はネブカドネザルから王権を剥奪し、野の獣と共に生きるように彼を追放することによって、彼が全面的に神に依存していることを自覚する機会をお与えになったのです。実際に王が見た夢の中でもそのことは語られていました。ダニエル書4章14節を見てみましょう。すなわち、人間の王国を支配するのは意図高き神であり、この神は身旨のままにそれを誰にでも与え、また最も卑しい人をその上に立てることもできるということを人間に知らせるためである。ネブカドネザルにとってのこの経験は、歴史の誠の支配者が神であることを理解し、受け入れることができるように、謙遜さを身につけることができるようにとの神の招きだったのです。水曜日を見てみましょう。 夢で告げられていた7年が過ぎた頃、ネブカドネザルは目を上げて天を仰いだことによって、理性が回復され、奇妙な病気も癒されました。ダニエル書を学ぶだけでも、ネブカドネザルには3回も悔い改める大きなチャンスが与えられていました。ダニエルと3人の知恵を目の当たりにしたとき、ダニエルが巨大の像の夢を解き明かしたとき、3人の青年が燃え盛る炉から助け出されたときでした。そのような分かりやすい経験を通しても、高慢から解放されることなく、謙遜を学ぶことのできなかったネブカドネザルでしたが、神は諦めなかったのです。ガイドには次のように解説されています。この物語は、ネブカドネザルに関する物語というよりも、神の憐れみに関する物語です。同じように、神は私たちにもありとあらゆる方法によって、高慢から解放されて、謙遜を学ぶようにと働きかけてくださっているのです。木曜日を見てみましょう。王が自ら記し、公の布告として国民や周辺諸国に知らせたこの経験は、決して自慢できるような美しい物語ではありませんでした。恥ずかしい経験だったに違いありません。しかし、この経験を明らかにし、伝えているということにこそ、ネブカドネザルが高慢なものから謙遜なものに変えられたという証拠を見ることができます。このように、謙遜なものに変えられたネブカドネザルが身をもって私たちに教えてくれた経験から学び、私たちも神の主権を認める謙遜なものに作り変えていただきましょう。最後に、皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞ、お一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。1つ目、自分が成し遂げたことに対して思い上がることなく、卑下することなく、正しく評価するにはどうすればいいでしょうか。2つ目、私たちが神の偉大さを思い知る時とはどのような時でしょうか。また、自分の人生を振り返ってみて、そのチャンスを逃していたと思うような出来事はありますか。来週もまた、聖書研究ガイドの解説を通して、聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に、神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。